皆さんこんにちは、菊池由美のポッドキャスト、今日は2009年2月23日、私はなんとオーストラリアに来てます。ダウンアンダーです。おとといのですね、マシュー君のね講演会を本当に満員になってとってもびっくりして、でその翌日私たちはオーストラリアに飛んできました。今朝ブリスベンに着いて、そこから車を飛ばしてサンシャインコーストの今なんとここはどこだ、ユードロという森の中にあるデジャーディンゆかりさんの家にいるんですね。でそこに来たらですね、ゆかりさんじゃないもう一人の女神のような女性が現れて、顔は見たことある、ミナルですって言うんですね。え、ミナル知らない、でもこれはひろこちゃんに違いない、え、ひろこちゃんじゃない、でも名前が違う、どうしようと思って混乱したら、ねえ、
はい、
川西ひろこちゃん、あの天空オーケストラのひろこちゃんがここにいました、はい、こんにちは。
こんにちは。
ゆかりさん、こんにちは。
こんにちは。
どうも、これが、ただいま、これがマイクです。ここでデジャーディンゆかりさんのことを知らない人も多いので、ね、今年は随分日本に、あ、去年ですね、日本にいらっしゃって、パーマカルチャーを教え、まあ、彼女自身が実践している、それを教え、広めている方っていいかな。
うん、ありがとう、は
い。ちょっと自己紹介してください。
皆さん、こんにちは。ゆかりです。
はい、パチパチパチ。どうぞ。オーストラリアに来て何年だっけ？
本当ね、もう12年、去年経って13年
目。13年長いね。
一回り経ちました。
そうですね。
でもパーマカルチャーとか言うと、結構ね、横文字だし、カタカナでややこしいんだけど、まあ、簡単に言うと、心地よい暮らしのデザインっていうか、まあ、農業とか建築とか教育とかもいろんな暮らしのいろんな要素全部気持ちよく、自分にも気持ちいいし、でも自分がそう気持ちよくなることが他の命もこう負担かけたり搾取したりせずにみんなで調和をとって生きようよっていう、そんなデザインを提唱しています。
まさにハーモニクスライフセンターのテーマでもあります。我が家もね、私のことをやっぱり平和活動家とか、環境活動家っていう感じで認識してる人も多いと思うんだけど、私もそもそもゆかりちゃんと全く同じ原点で、どうしたらもっと気持ちよく争わないで、地球を壊さないで汚さない で自分も健康に生き生き生きられるかなっていうのが出発点なんですね。まあ、その時にちょうど戦争とかが始まっちゃって、911事件とかがあってね、それでそれを止めるのにどうしたらいいかなって言っていろんなキャンペーンを始めたから今こんなことになっちゃってるんだけれども、今パチンって言ったのは顔を殺そうとした私の中にまだ攻撃性が攻撃性がまだあるな。はい、じゃあもう一人のゲスト、ミナルこと川西ひろこちゃん、どうぞ自己紹介を。
はい、こんにちは、ありがとうございます。はい、ここに、2日2泊させてもらって、ちょうど入れ違いで菊池由美さんが来られるんだな、あ、由美さん入れ違いねと思っていたら息子が、忘れ物をして取りに来たら、なんとまったり久々にお会いできました。
息子ありがとう、
ありがとう、ひろありがとう。天空オーケストラの川西ひろこことミナルです。
今でも天空と一緒にやってる、
やってる、やってる。
あ、本当、いや私岡野ひろきくんとはね、時々虹の祭りとかでご一緒するから、あ、元気そうにしてるなって、思ってたんだけど、ひろこちゃんが最近来ないからさ、まあね、夫婦としてはね、別々の道を歩んだけど、音楽仲間として、パートナーとして、アーティストとしてね、一緒にやってらっしゃるって、なんか素敵ですね、そういう。男女の関係を超えたまたパートナーシップって素敵ですよね。
新しい始まりをなんかね、スタートした、スタートしたいっていうところかな。
なんかちょっと写真がカメラある？
カメラ
ないか、私デジカメがないんだよ。え、この中に撮れるの？
ほら、なんとかスキャン
本当？これで撮れるの？
スカイプのやつ
撮れるの？これで
いや得意でしょ。
得意じゃないです。全然何もできないでやってんのよ。
全然聞かないで。
あ、そうなんだ。いや、ね、美しいんですよ、二人とも。本当にね、
3人とも。
あ、3人とも。いや、この美女二人を私は撮りたいんだけども、カメラがない。
今ほら、ちょうどね、リーナの話が出てて、メキシコだったでしょ。
そうそう。
メキシコでね、スリーシスターズっていうコンパニオンプラントがあって。
って、
うん、シスターズ、
うん、のオーガニック農業のね、うん、一つのあれなんだけど、うん、かぼちゃと、うん、
はい、教えて、かぼちゃと、はい、かぼちゃ、
はい、それから豆、
豆と
人間豆とか、うん、つる性の豆ね、うん、それからトウモロコシ、
トウモロコシ、
うん、この3つを一緒に入れるとトウモロコシ背が高くなるから、うん、あの支柱の代わりになり、うん、その周りを豆が張って、ね、うん、で下はかぼちゃが下映えでこうグラウンドカバーになってくれて、はい、3姉妹がお互いを助け合っていろんな害虫とかから守り合いながら互いが最高に育つという素晴らしい
本当に。じゃあこれ でデビューしましょう。
何だか分かんないけど誰かぼちゃだ豆だ一
生
思い出した
わ。シスターズですね。はいはい、いや今ねちょうどレヒーナっていう本を読んでるんですね私。これはねなんでレヒーナを読み始めたかというとアナスターシアというねこれまたすごいんだけどロシアに今あのシベリアの森の中に生きている若い女性がいてその人はあのシベリアの森の中なのにほとんどあのスリップ1枚で家を持たずに暮らしてるの。で家持たないの。家じゃなくて森の中で野生動物と一緒に暮らしてるの。でクマとかいろんな野生動物が持ってきた木の実とラズベリーとかそういうベリーとキノコでローフードで食べて暮らしてるのだからローフードだとやっぱ体あったかくなる、うんうん、っていう普通のその引用理論を超えたところのねやっぱりねあの酵素がいっぱい入ると実際に体あったかくなって私もずっとマクロビオティックだったからローフードなんてってちょっとダメという、頭だったんだけど実際やってみたら体がどんどん変わっちゃって、うん、で初速だったのよ、うん、分かる？
そうなんです、すっきりしてる、思った
女性っぽい体になったでしょ、うん、前ね、寸胴だったんですよ、実は。お尻もぺったんこだったのに、なんか最近ね、あのお尻もなんとなく、ちょっといい感じになってきた。
キャラボディ
ーキャラっていうんですか、そうか。あのそれが多分ね、ローフードのせいだと思ってて、でそういうことをやってる時に、たまたまアナスターシアの講演会のことを教えてくれた人がいて、うん、そのアナスターシアの英語版の本は、ロシア語なんですね。うん、ロシア語の本がもう、1100万部売れているすごい大ベストセラーなんですけどもそれを英語に直したシャラスキン博士という人がたまたま日本に来ていてでそれでその人が香川で講演をしていてちょうど私その日がね岡山で講演したの、
はい、近い
で会いたいどうしても会いたいと思ってでも岡山と香川が近いっていうのは私は全然知らなくてで向こうに行って地図見たら橋を渡れば行けるとか思って自分の講演会終わってから電車乗って会いに行ったんですよ。そしたら会えてでその次の日も、もう次の日にもう帰る時だったんですけども、うん、朝もう一回インタビューしてね、うん、で森真由美さん知ってますか、うん、あの神宮真由美さんかな今ね、うん、その通訳をやってる人、うんその方とも一緒になれてそして、うん、その呼んだ張本人がレヒーナのミュージカルをやっているあの菅さん、
菅さん、
で菅さんは実はこれまたすごい設定なんだけど菅さんのレヒーナの音楽監督っていうか音楽を岡野弘樹がやってる、うん、天空オーケストラの岡野弘樹さんがやっててそのパートナーがひろこさんっていう元、まあでも音楽ではね今も一緒でしょ、はい、っていうことでなんかすごいこうどんどんつながりがつながりを呼ぶ感じでね、なんか最近すごすぎてちょっと私なんでここでこの感じを一緒にいるのってすっごいし
それなすべくして
そう
導かれて会えたんだよ、ね、
時空超えちゃう菅さんとも回った瞬間にもうこの人とは一緒に仕事するっていう感じで、あのやっぱり音楽とかそのミュージカルとかって人の、ね、心を開くでしょ、で感動しながらその、ね、喜びを持ってきていく、そうするとそれこそ戦争とかさそういうのって全然心と反したことだからできなくなるよね、本当そう思うんだよね、音楽とか踊りとか
音楽が表現する、ね、宇宙の共通語っていうかね、そうそうそう、うん、国籍も何も、ね、年齢も超えて
一つのことにしかいられないっていうか、はい、一つの心にしかいられない、うん、だからピースでいるか、うん、それとも戦いのどこにいるのか、うん、両方でいれないっていうか、うん、自分がじゃあどこにいるのかっていう、うんことなんだなって最近思うけど、うんうん、
だから自分がピースでいるっていうのはね、Bピースが原点ですよね、うん、ということでねこの3人は本当にあのやってることは全然それぞれ違うんですけれどもバチッとここで出会って、この楽しい時間を素晴らしい森を眺めながらね、ここ何エーカーあるんだっけ、ここ何エーカーあるんだっけ、5.5エーカーのね、まあ
大森林、いやもう本当に自然ですよね、うんうん、でも自然の森の中で、でも食べ物も随分育ててるんだね、
里山作り、
あなるほどね、うんうん、もうねゆかりさんのはね前この家じゃないその前の家に私は1ヶ月ぐらいかな、うん、滞在もっとかな、うん、滞在させてもらったことがあるんですけども、本当に私と違ってね、もうグリーンサム、あの植物を育てる手を持ってらっしゃる方で、うん、すごいんです。それからお料理もすごいんですね。いつももうゆかりちゃんのお料理が美味しくてね、美味しくてね、もうそれが楽しみでオーストラリアに来るみたいなところもあるんです、うん、ということでこれからね、ご飯の時間なんですけど、じゃあみなるちゃんせっかくあの歌を歌わないの、
あ歌うかな、
歌っていい、
ね、うん、出てきた歌が、うん、もしなんか一緒に立ち
上げたら、はいはい、聞いてるから、じゃあみなるの歌、ね、
パチパチ
ありがとう、はい、
みんなが光輝くこと、みんなが嬉しいこと、あなたが輝き、私も嬉しい、私が輝き、あなたも嬉しい、みんなが光輝くこと、みんなが嬉しいこと、
はい、ありがとう、
短めに
、もう一曲歌って、
もう一曲歌って、私あれなら知ってるから歌って、
モービビティ、オッケー、伴奏は今日はないけど、
はい、
じゃあみんなで、
はい、適当に伴奏します。
何のために生まれてきたんだろう、何のために歩いてるんだろう。何のためにあなたに出会ったんだろう、何のためにここにいるんだろう。今ここに立ち、耳は澄ます、見上げれば空、さあ歩き出そう。何のために生まれてきたんだろう、 スタートです。 ゃいましたけれどもミナルとデジャーリンゆかりそして菊池由美でした。
素敵な時間
楽しい本当にね、あのオーストラリアに来たらこんなにすごいことが待っていたなんてもう本当にもうびっくりです。心がわさわさしてますけれどもはい、ウォーキングビューティーですね。
ありがとう、
ありがとう、
ありがとうございます。
皆さんありがとう、
皆
さん
ありがとう、
はい、
あの
違う美しさこともありますよね。ね、私たちのバカ騒ぎを聞いてくれてる皆様ありがとうございますということで菊池由美のポッドキャスト今日はオーストラリアのユードロというね素敵な森の中からお届けしました。パーマカルチャーで弾けば、デジャーリンゆかりさんのことはいっぱいいっぱい出てきます。いろんな記事を書いてるジャーナリストライターでもありますし、ミノルさんはアースダンス
か、天空オーケストラ、
天空オーケストラ、はい、で、天空オーケストラはあの岡野裕樹君のね天空オーケストラあるいはアースダンスで弾くといっぱい出てきます。じゃあ、 ありがとうございました。またあのオーストラリアからまた面白い出会いがあったらお届けしたいと思います。
幸せに乗ってます。
はい、ありがとう。
See you.